시티 인포메이션.
こちらサンタ市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間お送りしております。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部予防課北中亮さんにお越しいただいてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではいつものように最初に災害出動の件数などをご紹介いただけますか。
はい、わかりました。はい、令和5年2月22日朝9時時点での出動状況です。
はい、
火災出動については4件。
はい、
そのうち建物火災が2件。
結構多いですね。
そうですね、今年に入って4件発生しておりますね。
はい、
はい、救急出動については699件。
はい、
救助出動については27件。
はい、
その他出動については60件。
はい、
119番通報の入電ケースについては966件となっております。
結構多いですね。
そうですね、やっぱりコロナ禍で増えてきたのかなと。
そうですか。またインフルエンザも流行ってますしね。
はい、
じゃあこの結果から見てどんな傾向を見られるでしょうか。
はい、2月に入ってからなんですけれども、はい、上内上地域で、建物が全焼する火災が発生しております。
まあ、全焼ですか。
はい、また大事には至らなかったのですが、タバコの不始末による火災や、はい、お鍋の空炊きによる事案というのも発生しております。
あ、そうなんですか。じゃあそういうことも含めて今日はちょっといろいろこの時期ならではのお話をいただけるんですね。
はい、そうです。
はい、じゃあよろしくお願いいたします。その前に、まあ、今ご紹介いただいた内容からその他出動、こちらは改めてもう一度ご紹介いただけますか。
はい、その他出動とは、例えば交通事故などで、車両から燃料やオイルが漏れているなど、火災以外で、消防隊が出動する事案のこととなります。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。そして先ほどもちょっと触れました、本日のお話の内容まとめていただけますか。どういう内容になりそうでしょうか。
はい、本日は、春の火災予防運動のお知らせ、
はい、
家庭内での火災予防の注意点、
はい、
防火ポスターコンクールについての3点についてお話しさせていただきます。
よろしくお願いいたします。ではまずは春の火災予防運動についてお聞かせいただけますか。
はい、春の火災予防運動は3月1日から3月7日までの1週間、
はい、
春の全国火災予防運動として実施されます。
はい、
全国火災予防運動は年に2回実施されているもので、春と秋に行っています。
そうですね、いつもご紹介いただいてますね。
はい、春の火災予防運動は消防組織法が施行された3月7日に合わせて実施されておりまして、はい、3月7日というのは消防記念日とされています。
はい、
春先は秋口と同じように空気が乾燥しておりますし、それに強い風が吹きやすい時期となっています。
そうですね。
はい、火災が発生しやすい時期に当たりますので、特に防火を呼びかけたい時期となってます。
なるほど。確か火災予防運動では毎年防火の標語がありましたね。今年度は何でしょうか。
はい、令和4年度の標語は、
はい、
お出かけはマスク閉じまり火の用心です。
そうなんですね。なるほどね、マスクが入ってますね。はい、なるほど。
新型コロナウイルス感染拡大によって、外出時のマスク着用は、はい、戸締まりとともに当たり前の光景になってきました。
そうですね、
その当たり前の中に火の用心の意識を持とうというメッセージが込められている標語となっています。
すごい。そうですね、当たり前の中に火の用心も入れましょうと。そうなんですね。
はい、今日はご家庭での注意点もお話ししますので、はい、ぜひ参考にしてください。
はい、はい、
また今年は、火災予防運動期間中に、
はい、
山林火災の消防訓練も予定しています。
あ、山火事の訓練ということですね。
はい、
ちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、先ほどお伝えしました春の火災予防運動に合わせて、全国山火事予防運動も実施されています。
はい、
国民の皆さんへ山火事予防意識の啓発を図るとともに、
はい、
予防対策を強化し森林の保全と地域の安全に資することを目的としています。
はい、
こちらも標語がありまして。
そうなんですね、教えてください。
火の確認、山を愛するあなたのマナー。
もう一度お願いします。
はい、火の確認、山を愛するあなたのマナー。
なるほど、そうですね、はい、
今年はその習慣に合わせて、有馬富士森林公園にて、訓練を実施します。
はい、
日時は3月3日金曜日の13時からです。
はい、
登山中のハイカーが火災を見つけたとの想定で訓練を開始します。
はい、
到着した消防隊は福島大池からポンプ車で水を取って、
はい、
火点を想定した山頂広場までの約1キロの長さをホースでつないで、そこから放水します。
はい、
また、消防防災ヘリコプターによる散水訓練も予定しています。
そうですか、火の元を想定したところからおよそ1キロもホースを伸ばすんですか。とても大変な訓練ですね。
はい、そうですね、山には消火栓とか、防火水槽などの水源というのはありません。
確かにそうですね。
はい、水の確保というのは山火事で最も大変な部分となっています。
はい、
そのため一度燃え広がると消火までにとても時間がかかります。
はい、
配下の皆さんのタバコのポイ捨て、火の始末で山火事になることがあります。
はい、
最初に言いましたように春は乾燥している上に強い風が吹く季節となってます。
はい、
くれぐれも注意して火を取り扱うようにしてください。
はい、
また山裾でのあぜ焼きなども目を離さないように注意してください。それに風が強い日は控えるようにしてください。
はい、ありがとうございます。皆さん本当に気をつけなければいけないということはよくわかりました。では住宅火災での傾向はどんな傾向がありますか。
はい、全国的には住宅火災では高齢者の犠牲というのが多くて、6割以上が高齢者という統計もあります。
ニュースでもよくね目にしますね。では例えば自宅が火災にならないように普段から気をつけるポイントはありますでしょうか。
はい、火災を起こさないために普段からできることっていうのはたくさんあります。
はい、
火災につながるような要因っていうのを前もって積んでおくことが大切です。
はい、
まず住宅火災の原因としてストーブが毎年上位に上がっています。
はい、
皆さんストーブの火災というと、石油ストーブからの火災をイメージするのではないでしょうか。
そうですね、やっぱり石油ストーブの上では例えばお洗濯物を乾かしているときにそれが落ちてそこに燃えてというのでそれが原因で火災になるということはイメージもできるし聞いたことあります。
はい、それももちろん原因となるんです。皆さん絶対にしないでください。
本当そうですね。
他に電気ストーブが火災の原因となることがあります。
電気ストーブですか。すぐにこう温まって手軽に使えてとても便利ですし、炎もないので火災の原因として直結するってイメージないんですけども。
そうですね、寝るときに暖かいからといって布団の近くでつけたままとか使用することってないでしょうか。
ありますね、たまにありますね。やっぱりこれも炎がないっていうから安全というなんかそんな感覚も持ってしまいますけども、
はい、それは実はとても危険なことで、
はい、
電気ストーブっていうのは、いわゆるオーブントースターの電熱部、
はい、赤
く光る部分っていうのがそのまま外に出ているようなものなのです。
そうですね、
そこに非常に熱を持っています。
そうです、パンが焼けるぐらいですからね。
は
い、
そうですね、なので寝ているとき最初は電気ストーブが布団から離れていても、寝ている間の寝返りなどで布団と電気ストーブがいつの間にか当たってしまうことっていうのがあります。
そっか、なるほどね。
そこから火災につながった事例っていうのがたくさんあります。
そうですか。
はい、三田市内でも電気ストーブが原因と思われる火災っていうのも発生しております。
電気ストーブでも火災につながるということ今の説明で分かりました。ではどのように防げばいいでしょうね。
はい、ストーブ全部に言えるんですけれども、近くに燃えやすいものを置かないことはもちろん、
はい、
そのストーブの上で洗濯物を乾かさないということが大事です。また部屋を離れるときはストーブをつけたままにしない、寝るときは消すという心がけが大切と思います。
はい、もうその場を離れない、離れるときは必ず消す、これを習慣にしましょうということですね。ありがとうございます。ではもしも火災が起こってしまったとき早く気づくようにするにはどうしたらいいでしょうか。
皆さんご存知だとは思うんですけれども、はい、住宅用火災警報器っていうのがあります。
そうですね、はい、
はい、住宅用火災警報器は 火事の炎が小さな時でも反応してくれる優れものとなっています。
そうですね、
三田市では寝室への取り付けをお願いしています。
はい、
あと2階などに寝室がある場合、階段にも設置が必要です。その他にも台所にあるとより安心です。
そうですね、
先ほどお伝えしました、
はい、
鍋の空炊き事案も火をつけていたことをご家族の方忘れていたのですが、警報器が鳴って、
はい、
他のご家族が気づき大事に至らなかったっていう事案になってます。
そうですか。私はそういうことがないようにお鍋に火をつけたらタイマーをつけてます。
それもすごくいい、
そうすると、ね、
取り組みだと思います。
物によって違うので5分とか8分とかで、他のことをついしてしまいがちでピピピピって言ってびっくりしていくこともありますのでね、
はい、それも一つの対策だと思います。
はい、はい、ありがとうございました。ちなみに住宅用火災警報器で気をつけなきゃいけないことなどありますか？
はい、住宅用火災警報器はバッテリーで動いてます。
はい、
バッテリーの寿命っていうのは約10年となっています。もう皆さん取り付けてから10年以上経っている頃だと思います。
そうですね、だいぶもう長くね、皆さんからお勧めいただいてほとんどの方が次々と実施されてますけど、10年ですか。
はい、
はい、分かりました。
はい、そのバッテリーも交換もできるんですけれども、やっぱり10年も経つと本体も劣化して、
はい、あ、そうですね、
はい、火災を感知しなくなる可能性もあります。
はい、
古くなった警報器っていうのは本体ごと交換するとより安心です。
そうですね、
はい、で実際にバッテリーだけ交換するのと、本体ごと交換するのでは値段も大きく変わりません。
そうなんですね、
はい、交換に合わせて他の部屋の警報器へ火事へ知らせる機能がついたものや一酸化炭素を検知できるっていう警報器もありますので、交換するときっていうのはそういった機能がついたものも検討してみてください。
はい、随分こう能力が上がってきたのもあるということですね。はい、分かりました。じゃあ予算に合わせて選ぶのもいいかもしれません。普段から警報器の故障を確認する方法などちょっと教えていただけますか？
はい、警報器の本体には点検用のボタンか紐がついています。
あ、はい、
押したり引っ張ったりすることで警報器の点検ができます。
はい、
正しく感知できる状態であれば機械が正常ですとか、
はい、
ピーピーという音声で知らせてくれます。
そうなんですね、
はい、何も音がしないとか反応がない場合は交換が必要です。
あ、じゃあもう交換時期が来てたら音がしない反応がないということですね。
はい、もう機械のバッテリーが弱っているということになります。
はい、
はい、その点検も定期的にしておくと安心です。
はい、わかりました。そしてここで、10のポイントみたいなものをいつもおっしゃっていただいてますけども、
はい、
どうぞ教えていただけますか？
はい、火災予防運動に合わせて皆さんにお伝えしているのが、住宅防火の命を守る10のポイントというのがあります。
はい、
4つの習慣と6つの対策に分かれています。
はい、もう何度聞いてもね、やっぱりこう身を正す気がしますので、ぜひ教えてください。
はい、まずは4つの習慣からです。
はい、
一つ目が、寝タバコは絶対にしない、させない。二つ目が、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。三つ目、コンロを使うときは火のそばを離れない。四つ目が、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。この四つの習慣となります。
はい、
六つの対策が、一つ目、火災の発生を防ぐためにストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。二つ目、火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。三つ目、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4つ目、火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し、使い方を確認しておく。5つ目、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。6つ目、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。 この6つの対策になります。
はい、ありがとうございます。この中では先ほども詳しくご紹介いただいた内容が10年を目安に、警報器を交換するとか、それから絶対ネタ箱はしないとか、コンロを使うとき火のそばを離れない、当たり前にこうしておいて自分の中でも繰り返した方が良さそうですね。
はい、
ありがとうございました。命を守る10のポイント、教えていただきました。それでは話題が変わって最後に3つ目になります防火ポスターコンクール、こちらのお話ご紹介いただけますか。お願いします。
はい、応募していただいている対象っていうのが市内の小学校3年生の皆さんです。
3年生、先ほどご紹介いただいた兵庫も3年生だった。
そう、兵庫についてはまた別の、
また別なんですか。
はい、
そうですか。
募集がありまして、はい、そこでの採用になってます。
はい、まずはポスターですね。
はい、
小学校3年生、はい
はい、防火ポスターを作ることを通して火災予防について学んでもらい、
はい、
防火の意識を身につけてもらっています。
はい、
どんな題材にするかとか、どんな火の絵にするかなど、ご家庭で話し合いながら作ることが、火災予防意識の芽生えにつながっていると考えています。
本当そうですね。どのくらいのご応募がありましたか。
はい、今回は341点の応募があり、1月末に審査会をしました。
はい、
そして最優秀賞1点、優秀賞3点、入選5点の計8点を選ばせていただきました。
はい、
その入賞作品は、展示などで火災のない安全な街づくりに一役買っていただくことになります。
そうなんですね。なかなか大変な審査だったですよね。たくさんの中から8点に絞る。じゃあ入賞されたのはどんな作品だったのかご紹介ください。
はい、最優秀賞と優秀賞の3点の紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
最優秀賞の、鈴掛台小学校の竹下桃香さんの作品です。
はい、
家族の周りに炎が迫ってくるような作品となっています。竹下さんからは、火事は物をなくすだけじゃなく、人の心も傷つけることを伝えたくてデザインしました。
すごいところに着目されましたね。
はい、文字を立体的に見せるところが難しかったです。
はい、
火の中に顔を描くことで火の怖さを強調するところを工夫しましたとコメントをいただいています。
そうですか。3年生なのにすごいデザイン力ですね。
はい、上手に描いてもらっています。ね、
先ほどちょっと見せていただいたんですが、確かにお顔が笑顔なだけに周りの炎がとっても強調されますよね。
そうですね。
人の心も傷つける、すごいですね。傷つかれ、そういうところにこう気づかれたということですね。ありがとうございます。最優秀賞鈴掛台小学校の竹下桃香さん、続いては優秀賞ですね。お願いします。
はい、優秀賞は、ゆりの木台小学校の森ゆずはさん。
はい
はい、こちらの作品は、揚げ物調理中に離れてはいけない、離れるときは火を消すことを伝えるような作品となっています。
はい、
消防署に見学に行ったとき、火が燃え上がる実験を見て突然燃え上がる火の怖さを知りました。鍋に火がついているときは目を離してはいけないことを学びました。迫力のある火の怖さを青や赤等を使い工夫しましたとコメントをいただいています。
すごい、やっぱりものすごく敏感に、私も勘違いしてたんですが、いわゆる炎が油の中に入って火事になると勝手に思ってたんですけど、そうじゃないんですよね。
そうですね、油っていうのはだいたい360度ぐらいの温度になってしまうと、はい、周りに炎がなくても油自体から炎が上がってしまいます。
ね、勝手に出てくるんですね。はい、そこをしっかり見学に行かれた時に見てらっしゃったという、すごい、こちらも着眼点がすごいですね。ゆりの木台小学校の森ゆずはさん、ご紹介いただきました。そしてもう一つですね、お願いします。
はい、もう一人の優秀賞ですが、はい、ゆりの木台小学校の北台優奈さんの作品となっています。
はい、
家庭の火災原因のタバコ、コンセント、コンロをしっかりと確認しようというような作品となっています。
はい、
北台さんからは、最近ニュースで火事があるのをよく見ます。
そうか。
はい、キッチンで火をつけたまま目を離すと火事になり、一度ついた火はなかなか消せないことを学びました。タバコ、鍋、コンセントなど 家のいろいろなところから火事が起こる可能性があることを伝えたくてデザインしましたとコメントをいただいています。
すごいですね。やっぱり皆さんニュースもご家族で見てらっしゃるときにきっとひどいことになってるね、気をつけなきゃねってきっと話題にされてらっしゃるんでしょうね。そうなんですね。今ご紹介いただいた3つ目は百合の木台小学校の北台優奈さんの作品ということでした。
はい、その今年なんですけれども、最優秀の竹下さん、
はい、
優秀賞の森さん、北大さんの3名に、2月の16日に三田市の消防本部にお越しいただいて、表彰式を実施しました。
あ、そうですか。
はい、新聞社などにも取り上げていただいております。
あ、じゃあ記事になってご覧になった方もありますね。ありがとうございます。そして入賞したこの作品は私たちも見られるんでしょうか。
はい、今回選ばれた最優秀賞、優秀賞と入賞の8点の作品は、
はい、
まず2月21日から3月5日まで市役所本庁舎1階ロビーで展示しております。
はい、
その後は3月8日から3月16日まで総合福祉保健医療センター1階ギャラリーで、その後は3月21日から3月30日までウッディータウン市民センターで、
はい、
4月3日からは消防本部1階ロビーで展示しています。
そうなんですね。結構長い期間見る機会は場所がこう移っていきますけどもありますね。
はい、
はい、
皆さん素晴らしい表現力で防火について描いていただいておりますので、はい、ぜひ足を運んでいただいて、鑑賞していただきたいなと思っています。
そうですね。はい、
また最優秀賞の作品は防火カレンダーにもなっています。はい、
これをね先ほど私見せていただきました。ありがとうございます。
はい、会場にはある分ですけれども、はい、自由に持って帰っていただけるように、
はい、
置いていますので。
そうなんですね。
はい、ぜひともお持ち帰りください。
はい、
はい、作品の展示後は、
ええ、
消防本部のロビーでも展示していますし、
はい、
他の作品も三田市のホームページにも掲示しています。
そうですか。ぜひ皆さんチェックしてください。小学校3年生の力作が出てきます。では最後にメッセージをお願いいたします。
はい、火災のほとんどっていうのは人のうっかりミスによるものです。忙しくても防火対策っていうのは日頃から取り組むようにしてください。また季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆さんお体をご自愛ください。
はい、どうもありがとうございました。今日は三田市消防本部予防課から北中亮さんにお越しいただいてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は3月23日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。